桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうも、リッカです。
いやー、ゴールデンウィークもあと残すところ1日というところで収録しておりますけれども、
お、そうなんですね。ゴールデンウィーク楽しいですね
あんまり関係ないですか、ゴールデンウィーク。
全然関係ないですね。
ああ、なるほどね。いや、もう僕はもうすっかりゴールデンウィークをなんかもう忙しく過ごしたので、もうあと1日っていうことでだいぶ憂鬱感を覚えておりますけれども。
でもこれから楽しくなるとこじゃないですか。明日あたりこうテレビとかラジオとかをつけていると、
ほうほう、
どこそこの高速道路が何十キロも渋滞をしてるとかっていうこう日本記録に挑戦みたいな、そういうすがすがしいニュースが流れたりしますよね。
先ほどもね、割と家に近いところので高速道路が35キロ渋滞言うてましたからね。
あ、いい数字が来ましたね。
で、35キロで渋滞ってことは、まあ、ざっくり5時間ぐらいかかるっていうことですからね。
ね、暴行との戦いですよね。溢れ出る匂い。なんかね、瀬戸大橋なんかも、うん、夜だというのに渋滞してるなんていうのもね、うん、そういう情報も流れてましたし。
うん。あの、さっき僕が言うたところは、明石大橋のたもとです。
ああ。
うん。
まさにボトルネックになってるわけですね。
そうですね。もうあの、ぐっちゃぐちゃなってると思いますね。ざまあ見ろというか。
大きな地震が起きないことを祈るばかりですね。
で、もう、そんな中ですよ。
はいはい。
我々はチューハイを飲みながらですね。はい。ネットラジオを撮るというですね。
我々って僕も今入りました。
僕ね、いろんな事情で。
はい。
まあまあ、その事情については、ひょっとしたらこの前か、この後かぐらいにアップされているお話の中でですね、酒については禁慎処分というのを嫁さんから食らっておりましたので、
はいはい。
つい先日ようやくそれが解禁されまして、
ええ。
はい、お酒を楽しく飲めるという。
なるほど。チューハイはいいんですか？
チューハイはね、ようやく解禁されまして。
ええ、あ、それもいかんかったものがようやく、
はい。
規制緩和と相なりましたと。
規制緩和というか解禁という。
はい。
はい、状態で機嫌よくお話しさせていただいているところでございますけれども。
ノリノリで今日はどんな話題が飛び出してくるのかと。
そうですね。もう今日もね、いろいろ盛りだくさんではあったんですよ。
はい。
パソコンのケースを新調いたしまして。
ケースだけですか？
ケースだけを新調いたしまして。
電源もですか？
電源はそのままです。
あ、ほんとケースだけですか？
はい。電源レスケースを買ったので。
ズゴック型とかそういう活かしたケースですか？
ではないですけど、ただシャドウベイが多くて、安めのケースっていう探し方をしたところですね。
はいはい。
あとエアフローがいいっていうのも条件やったんですけど。
はいはい。
そういう条件で探したところですね。すべてのファンが青色に光るという無駄にかっちょいいケースになったんですけど。
田舎で大受けですね。
そうですね。中学生に大モテっていうですね。
排気音のでかい連中に大受けっていう。
そうそうそうそう。
でもそういう商品 PC 関係で多いですよね。
多いですね。なんですかね、お前本当は Apple 製品欲しかったんだろっていうパターンが、ゲーミングマウスとかに見られる無駄なゴツゴツ感を模したものというような。
ゲーミングマウスはあれ武器感ありますよね。あの硬そうなとこ。
バットマンが乗って空飛んでるやつみたいな形のやつありますからね。
ありますね。ステルス性能もありそうな。
そうそうそう。だから、この間バットマンがそれに乗って沖合に行って、俺はこれで爆発させてくるぜって言ったけど、生きてた時に乗ってるやつ、こんなやつやったよなって思うやつで。
ねえ、スタジアムに集まった人たちもまず拍手喝采ですよ。
うん、そうそうそうそう。ね。そういう方向のケースを買ってしまってですね。
はいはい。
まあまあまあ、これはこれでええわいと思いながらもですね、マザーボードの付け替えとかをしておったわけですよ。
ええ。
で、マザーボードを付け替えて、まあハードディスクも7台ほど移し替えてですね。
随分入ってますね。
はい。僕のパソコン重たいんです。
700ギガぐらいありますか？そうすると。
15テラぐらいですか？
ああ、随分詰め込みましたね。
ね。それを移し替えてですね、起動させたところ、Windows の起動の途中でブルースクリーンが出るっていうですね。
あ、さすが青く光るケースだけに、Windows が合わせてきましたね。
そうですね。まあ、最近はレッドスクリーンとかもあるようですけれども。
見たことないですね。ブラックアウトはよくありますけどね。
ブラックアウトもありますね。レッドスクリーンには設定もできるらしいんですけど、
ええ、
しない方がいいって言ってました。
それって、ブルースクリーンになる代わりにただ赤くなるっていう、そういうどうでもいい機能ではないんですよね。
あのね、なんかね、OS の卸してるメーカーによってはそうなってるらしくって。
ええ。
で、画面が赤に白字が浮き上がるっていうですね。
はい。
精神衛生上良くない。
びっくりしますね。
そう、ドッキリするっていう。まあ、青でもドッキリするんですけど。
青はでも慣れてますからね。
まあまあまあ。結果ですね、立花さんとの収録に間に合わないで僕が焦り倒すというですね。
はいはいはいはい。
焦り倒した挙句高校の同級生でパソコン詳しい二人ぐらいに電話して聞いたりする。
電話サポートよくありますよね。
そうそうそう。僕普段は電話サポート受ける側やったんですけど。
割とそういう不満を番組で漏らしてることもありましたよね。
そうです。僕現に昨日の夜中に、LINE でパソコントラブったんやけどどうしたらいいっていう連絡を財務省所属のやつに言われましたからね。
あ、じゃあ、ジャスさんが日本の経済を救ったと言っても過言ではないわけですね。間接的に。
そうです。僕はちゃんとです。バックアップの方法って結局何がいいのって言われて、君の用途では一番楽なのは Google ドライブだけども、お国の仕事をしてる人のパソコンにはおすすめしないって。
やばい。
言っておきましたけども。
なんか、バイドゥとかがそういうストレージサービスを始めたらば、おすすめしたらどうですか？
だいぶ倍国土ですね。
じゃあ、ドロップボックスあたりかな。容量少ないけどな、っていう、そういう問題じゃなくて。
じゃなくて。で、っていうかまあ、本来はね、ネット環境につなぐっていうこと自体からちょっと懸念を抱いてほしいですけどね。
まあ、流出しても文句言えないですからね。
そうそうそう、スタンドアローンのパソコンにしようやって思ったりしますけども、まあまあ、そういうのをですね、なんとか乗り越えて今回の収録に臨んでいると。
はい。
いう状況なんですけども、今回は割と雑談会なので。
あ、そうなんですね。これからいい話が始まるかと思いきや。
いやいや、今回は雑にネタをつないでいこうと。
じゃあ、いろんなテイストの話題が楽しめるお得な、お菓子の詰め合わせのような、駄菓子の詰め合わせのような回ですね。
で、ドロップボックスの中身みたいなね。
そうそうそう。あ、これ何やったかなって思って確認したら、本当にいらんファイルだったっていうのがね、山ほどありますからね。
ありますあります。で、写真が全部3枚ずつアップされてたりとかね。
なんでね、あれ本当に重複したやつは消しといてくれればいいのにって思いますけど、勝手に消されるの腹立ちますからね。
そうそう。どうせ中身見てんねやろみたいなね。
まあ、エヴァーノートの中身よりはまだ整理されてますよ。
それ、エヴァーノートの使い方にもよると思うんですよ。僕なんかの Google Keep っていうですね、もうすでに忘れ去られたサービス割と使ってるんですけど。
僕そもそも知らないですけども、どういったサービスなんですか？あの Google の用意したサービスだったらさぞ便利なことかと思いますが。
そうですね、Google Keep を知らない人からされると、エヴァーノートっていうサービスをイメージしていただくとおおよそそれなんですけど。
はいはいはい。
はい。僕の Google Keep の中身はテキストファイルが1個にまとまってますからね。
別にそれでなくてもいいですよね。
ええ、段落分けで複数に分かれてるという。
はい。
まあそんな、ね、ファイルの管理がですね、完璧にできている立花さんがどうやらファイルの管理に困っておられるという話があったりするというですね。
はい。
話題を先ほど耳にしたわけですけども。
まあ管理に困ってるというわけではないんですけれども。
うん。
まあ、ですよ。ただ、うん、仮に僕が一郎だとしてもですね。
うん。
1秒間に5発とかボールを投げ込まれた場合に、その5個を打ち返すことはできないわけですよ。
だいぶ一郎いじめられてますね。
ね、こう来たらこう返すって、そこはリズムってものがあるじゃないですか。
一回ね、こう、バットを持った手をこうぐーっとピッチャーの方に向けて袖を引っ張るみたいなルーチンがいるわけ
です。そこから始まるんですか？まあ、なんなら家を出るのは左足からとかそういうとこから始まりますもんね。まあ、右足だったかもしれませんけど。
朝飯はカレーとかね。
そうそうそうそう。
うん、
それやってると1日1球ぐらいしか打てないような気もしますけども。
5球は打ってんの見たことありますよ。
粘りに粘って。
そうそうそうそう。
と何の話でしたっけ？
ファイル。
はい、ファイル、ファイル。そう、うちにね、一番多分たくさんあるファイルっていうと、
うん。
まあ、.js とか、.htm とかっていうファイルになるような気がするんですけども、そうじゃなくて。
はいはいはい。
はい。僕のフォルダの中には mp3 ファイルがたくさん入っておりまして、
あ、よかったです。僕 AVI っていうファイルが山ほど持ってたりするので、それの話かなと思ってました。
あ、でもほら、それは WMV とか、いろんな形式になったりとかするんで、AVI 単独ではそんなにないような気もしますね。
いや、僕 AVI 単独がだいぶ多いですね。
あ、そうですか。ちなみにそれはどういった内容なんですか？はい、
おおよそですね、肌色ですね。
あー、肌色っていうのは一体何色なんですか？
何ですかその桜クレパスの20年前に通り過ぎたところで出た話題みたいなお話は。
ねえ、今何色って言ってるんでしたっけ日本国内では。
なんたらオレンジって言い方してますよね。
あ、英語だとそうなるんですかね。
うんうん、うん。
よくわからんですね。
もういっそのこと日本人色とか余計揉めそうな言い方したらええのにと思いますけどね。
アニーの肌色とかそういう風にもちょっと具体性を持たせてほしいですよね。
アニー最近肌色変わりましたけどね。
あれ黒いぞっていう話でしたっけ。
そうそうそうそうそうそう。ややこしいわっていう。まあそんなファイル。
は
い、
ええ。肌色の MP3 がたくさんあるんですけども。
はいはいはい。肌色の MP3。MP3 ファイルが。
そう、そうなんですね。皆さんは、ネットラジオをたくさん聞いてるんじゃないですか？こんな桜川マキシムを聞いてる方っていうのは、多分2種類しかいないと思うんですよ。
うちしか聞いてない人か、
総水ラジオも聞いてる人か。
うち聞いてる人7割方総水ラジオ聞いてる気はしますけどね。
ねえ。
うん。
ジャスさんも出てますしね。
そうそうそうそう。たまに出ますからね。
たまにっていうか、レギュラーで最近なんか始まってませんでした？
あれひどい話でしょ？
うん、全然知らなかったっていう、
うん。
風に言ってましたよね。
僕たまに呼ばれる、どうですよ、ピンチヒッター的なゲストやと思ってたら、セミレギュラーにされてますからね。
そう。っていう、プロレスをやってるなって思って聞いてましたけども。
うんうん。
いや、そんなことないでしょうけど、本当に、突然持ってこられたお話なんだろうなって。うん、
ね、寝耳に水とは、まさにこのことと。
生きてるとそういうこともあるんですよね。これからいかに面白くなるのかと。だって、
うん、
ね、やっぱりその、よその番組に行くとうまくやれないなっていう風に、
うん、
こうもっと、あそこはこうしたらよかったのにみたいな、そういうことをジャスさんでも思うわけじゃないですか。
思います。めっちゃ思います。
うん。っていう、ね、後悔を全部取り戻す機会を与えられたわけですよね。
いや、正直ね、お題トークが得意。
あれ、そういう番組ですよね。
そう、そう。あれで、ね、僕に向いてないパッケージングですよ。
まあ、新しい扉を開ける機会ができたと。
まあ、はい。
はい。まあ、そういった総水ラジオみたいな番組もありますし、
うん、
他にもいろんな番組がありまして、
うん、
で、そういった番組が、まあ、早いものだと週に3回とか、5日に1回とか、これは便所のつぶやきでしたっけ？
うんうんうん、うん。
N1 でも紹介しましたけども、あれ確か5日に1回とかですよね。
そうです。
で、他には、まあ、10日に1遍とか、まあ、1週間に1遍とか、各週だったり、月に1遍だったり、不定期だったりとかっていうような、感じで、どんどんファイルが落ちてくるんですけども。
うん。
大体ですね。
うん。
一本あたり聞くのに、短くても10分。うん、まあ普通に30分、うん。なんなら1時間以上とかっていう風に、かかるんですよね。
うん。
で、うちの iTunes、まあ、いやいやですけども iTunes で管理しておりまして、もっと使い出のいいものがあれば、使い出のいいものにしたいんですけども、
うん、
これがですね、一番上から一番下まで、スクロールするのに、ホイールをおよそ20回ぐらい回さないといけないという、
うん、
まあまあ、とにかく長いリストがありまして、
うん、
現在全 36,611 項目中の13項目なんていうふうに表示されておりまして、うん、
これは、項目自体が何を表してるんですか？
多分ファイルの合計の数だと思うんですけども、
まあ、そんだけの、まあ、ダウンロードした数。
そうですね。816.7インチ、546.53GB というような数字が、ポッドキャストディレクトリー、まあ、ファイル、フォルダ以下に入ってるという情報が読み取れるんですけども、ね、聞ききれないわけですよ。通常は。
何番組登録者備えになる？
今そうですね。いくつあるんですかね、これ。本当に、ちょっと数えきれないというか、ちょっとじゃあフォルダーの数で見てみましょうか。
あ、なるほど、なるほど。フォルダーの数で分かれとるわけですね。
そうですね。まあもちろん今更新されていないものもありますし、
うん。
途中でフォルダー名が変わったものとかもあるので、一概には言えないんですけども。
同じ名前のフォルダーやけども、URL が引っ越ししたから、二番組扱いになってるとかもあり得るんちゃいます？
そういうのもありますね。なので、ね、そういうのも込み込みで、526ファイルという、526のフォルダーがありますので、で、うん、いくつか引っ越ししたりとかしてるものも含めたとして、まあ、ざっくり半分にしても260ぐらいの番組が登録されていて、まあ、そのうち半分がまだ更新してると仮定しても、まだ100以上の番組があると。
だってね。
はい。
それがどれぐらい末期的な症状かっていうとですよ。
はい。
世に数あるとはいえどですね。
はいはい。
アニメファンもアニメ番組全部見切れないわけですよ。
でも、ジャスさんの10、150テラでしたっけ？15テラでしたっけ？
はいはいはい。
っていうのは、一日中、すべてのチャンネルを全部録画するために、ガリガリガリガリ回ってるんじゃないんですか？
まあ、三分の一ぐらい肌色の AVI ですから。
ええー。残り三分の二は。
残り三分の二は、まあまあ。
肌色とは言えない AVI が。
肌色ではなくて、あのね、あの、極彩色の。
ネカが、キシャーンってなったりとかするような。
そうそうそうそう。いう分ではありますけども。
はい。
言うても30番組ぐらいでしょ？アニメなんてワンクール。
うん。そうですね。
で、それもみんなよう見きらへんわ、言うてるわけですよ。
まあ、全部見てる人は仕事してないですよね。
そういうことなんですよ。
か、そういう仕事ですよね。
そうそうそうそうそう。
誰がお金をくれるんだって話ですけども。
うん、そんな中ね、ポッドキャストをね、頑張って聞こうという努力をしてしまった方々においては、
はい。
130番組ぐらい登録してたりするっていう人がちらほら見受けられるじゃない。
いますよね、在宅勤務の方で、まあ何人か、ああまあよくその漫画家さんであったりとか、物書きの方であったりとかっていう、
うん。
場合にはすごくいろんな番組を聞いたりしますよね。
しますけど、130番組は消化できへんの分かってるじゃないですか。
でも、面白い番組があったらとりあえず登録して、まあ、まあ面白くなくても登録して、聞いてみないとほら、分かんないから、
うん、
ね、登録するじゃないですか。で、登録しておけばなんかの機会に。僕ですね、仕事が一年中同じペースではないので。
あ、はいはい。
まあ、忙しい時期になればなるほど、ながら聞きをしているので、うん、たくさん消化できるんですね。
あははは
は。はい。なので、そういった時期に、こう、ストックがどんどん減っていって、
うん。
で、減っていって心もとないというか、ちょっと余裕が出てくると、
うん。
まあ、大体ですね、新しい番組とか、こう、聞いたことのない番組っていうのがたくさんあるわけですよ。で、そういった番組の情報がちらほらと目に入っていて、ああ、うん、そういえばあんな番組があったなとかって思って、今余裕ができたから少し登録してみましょうかしらと。はい、うん、登録しました。で、どうなるかというと、
うん。
まあその近隣の番組もまた目に入ってしまって、うん、うん、今ちょっと余裕があるからじゃあこれも登録してみようかななんていう風に、
うん、
泥沼ですよ。
なるほど。リッカさんが意外と調子取りやなっていうのが今わかりましたね。
そうなんですよね。皆さんそう思われないかもしれないんですけども、調子乗り世代だったりするわけです。うん、どんな世代だと？
C 調世代ってやつ。
古いな。
うん、いや、でもね、あの、うちのリスナーさんなんかでも、あの、まだ聞いてない番組の数、番組というかファイルの数。
はい。
が、あの、4桁に乗りましたと。
はいはいはいはい。
1000ですよね。
狂ってますね。
狂ってるでしょ。
ねえ。
ね。
顔が見てみたいですよ。
海文さんという方なんで、あの、頑張ったら見れると思いますけど。
見たことある名前ですね。
あのね、ステアっていう。
ええ、
思うわけです。
はいはいはい。
僕ね、割とね、あの、10個溜まるともうイラッとするんですよ。
うん。
音声ファイル。
あっという間ですよ、10個なんて。
うん。それ1日で10個いくでしょ。
行きますね。
ねえ。あ、だって100何十個っていうことはね、番組の数が。
はいはい。
うん。あの、下手したら7で割っても20ですからね。
そういう計算ですよね。
うん。いやもうね、それは無理です。
まあ全部は聞かないですけどね、例えば、うん、まあ、TBS の番組だったりとかすれば、その、興味のあるテーマだけ聞いたりとかっていう風にダウンはしてあるけども、すぐ消しちゃったりとかっていうのもありますし、うん、まあ、後で聞くホルダーに突っ込んどくとかっていうのもありますし。
うん。僕もね、あの、今日セッション22の、
はい。
ある音声ファイルは、あの、無言で飛ばしましたから。
もう、どのファイルですかね。
北朝鮮ポップスについてという。
ああ、あれ、いい回でしたよ。ただし、ポッドキャストだと曲が聞けないので面白みが半分ぐらいになりますけども。
そう、それ。あのね、最高裁の判決で出てるわけですよ。北朝鮮っていう国は、うちの国は国交がないから著作権守らなくていいっていう判決出てるんですよ。
で、テレビ局だって全然気にしないでバンバン使ってるじゃないですかね。まあなんかテレ朝かどっかがその辺ですごいひよったなんていう話もあったような気がしますけども。
そう。だから僕はね、まあ僕セッション22は手動でダウンロードするので。
はいはい。
あの、全部が全部は落ちてこないわけですよ。
ええ。
で、タイトル見て興味を持ってですね、ダウンロードして聞いたらですね、音楽の部分丸飛ばして何の話してるか全くわからないわけですよ。
うん。
何考えてんねんと。
まあ、あれはルーチンワークしてるからなんですよね。結局、その、ポッドキャストにするっていう作業を、
うん。
まあ、できる人間が少ないっていうか、うん、まあ、人員を割り当てられないので、多分ディレクターか誰かが、プロデューサーかがやってると思うんですけども、それで各、うんうんうん、コーナーごとにその個別で何かをするっ っていうような何かを考える余裕がないからなんじゃないかなと、もう全部こう機械的にバッバってやってるんじゃないかなというふうに思うと、
うん、
まあわかるんだけども、うん、ええやんって思いますよね。だってああいうの自作曲とかでジャスラックの管理というか、まあジャスラック以外のその音楽の著作権管理団体の登録されてない曲を紹介するような場合に関しても、流れなかったりするのなんてザラですよね。
うん、そう。いや、だからね、例えばの話、あの、平沢進の曲なんていうのはですね、
はい。
そういう時にも別にアップロードしてもいいよっていう話が続いてたりする可能性高いじゃないですか。
ですね。そういう方ですからね。
ね、そういうのすら垂れないっていうのはもうなんていうことだと思って、僕は怒りのままに削除してやりましたけど。
まあ本当にね、バカげた話ではありますよね。
うん、まあそもそも僕は荻上チキっていう人間自身が同い年やけども絶対俺の方がおもろいわって思ってるから、基本的に興味ない限りは嫌いって思ってる番組ではあるんです
けど。別に荻上チキはおもろさを売りにしてる人ではないので、それは
ひどい
キャットファイトですね。
いや面白さもいろんな意味合いがあるじゃないですか。
全方位的に俺の方が面白いって言うんですか。
そういうことです。絶対この人の音声より俺の音声の方が単位時間あたりの面白さは上やわって思ってるっていうですね。
いや、でもほら安心して聞けるなっていう、そういう聞き方もするわけじゃないですか。
そこなんです。なんかね、不安に思わせるようなこと言わないくせにとか思うわけですよ。
そういう番組はほら終わっちゃうじゃないですか。小西克也のあれとか。
ああで、
ええ、
いや、まあまあ、基本的にああいうですね、プロの方にですね、対抗心を持ってアマチュアの活動をするっていうのは悪いことではないなっていう意識もあり
ますね。まあ、それこそザ・向上心ですからね。
そうそうそうそう。
いやー、でも、まあ、そうやってですね、いろんなところで波風を立てることで有名な番組じゃないですか、桜川マキシムっていうのは。誰かと喧嘩したりだとか、何かを言えば反感を買ったりだとか、そういう番組ですよ。
うん、
らしいですね。中の人が言うんだから間違いないですよ。
そうそうそう。
で、そういうことがありまして、
うん、
僕はそういうわけでいろんな番組を聞いていて、
うん、
で、まあ自分でも番組をやっていると思うこととしては、
うんうんうんうん、
まあ感想をですね、言ってくれたら嬉しいっていうのがあるわけですよ。
もうだいぶ嬉しいですね。
褒めてくれたらなお嬉しいっていうのがあるわけなんですけども、
うんうんうん、
まあだから聞いたもので何か思うことがあったらば、うん、とりあえず言うようにはしているんですね、
うん、
で、まあそれに関しても、この間別の番組で、もっとこういう風にしたらいいっていうようなことを掲示板に書き込んで割と反感を買ったりとかしていた例があるんですけども、
う
ん、
ほうほうほう、
まあそういったものも見てますし、僕もですね、ネットの利用歴というのは大変長くてですね、もう四半世紀以上もネットを使っておりますので、その辺のリテラシーはまあほどほどにはあるなと、まあ決して高いとは申しません。
四半世紀言ってますけど、最初の数年間ネットになってました。
ですね、パソコン通信って言ってました。
ね、ネットになってない気がするんですよね。
そう、だからいわゆるこうインターネットが普及してからずっと使ってるわけですよ。
うんうんうん、
まあそれでですね、
うん、
何が言いたいかというと、その番組に関して。もっとこうだったらいいっていうことは書くんだけども、
うん、
こうしろっていうふうには言わないわけですよ。これって一線だと思うんですよね。こうだったらいいのにっていうのは構わないけども、
うん、
まあこうするべきだっていうのは、
うん、
まあ押し付けがましいじゃないですか。
うん、
まあただなんて言われても、それを聞き届ける理由なんて一つもないので、うん、はいはいって言ってりゃいいんで、別にね、どう言われても構わないっちゃ構わないんですけども、ただその一線として、
うん、
まあ僕は、こうだったらいいのになっていう風なことは言うけども、
うん、
こうしろよっていうことは言わないっていうのを持ってるんですけども、
うん、
まあそういった風に感想を書いたらばですね、
うん、
なんか横から他人に絡まれたんですよ。
お、
はい。っていう話は興味ありますか？
めっちゃありますね。なぜなら僕はどちらかというと、こうしろっていう立場で物を言いがちだからです。
はい。僕はね、そうやったら感じ悪いと思いますね。
感じ悪いと思いますよ。
何様やねんって思いますよね。
うん。まあ、リスナー様ですよ。
はい。ああ、そういう文句をね、言う方はですね。ね、まあ、文句というか、そう、だって聞かなきゃ文句は言えないし。
と、聞いてみんな文句言ったらいいんですよ。
そうそうそう。う
ん、で、横からね、こうしろとか偉そうなこと言うて揉めたらいいんですよ。
盛り上がってるってことですからね。
そうそうそうそう、盛り上がってるっていうかね、その上でね、その言い方どうにかせいや、いや、そんなもん言い方なんてお前が大田のことを言われて取り上げたいかどうかっていうことで影響を受けるお前が悪いんやけとか、そういう喧嘩したらいいんです。
はい。
はい。
公認です。皆さん喧嘩しましょう。
はい。
リスナーのことをね、まあ、血の雨が降らない程度にやったらいいと思うんですよ。
そうです。ネットなんでね、どつき合ったところで別にね、僕みたいに目尻に傷ができたりしませんから、
そう、まあ大体、実際そういうね、すごく険悪になってる相手でも、会ったら意外といい人だったっていう感想で落ち着くに決まってるんですから。
そう、僕それよく言われます。ね。
まあ、電車の中とかでね、こう足を開いて、こうドーンと座ったりとかしたっていうシチュエーションで、ジャスタンと会うとそういう印象にはならないんでしょうけども、普通に会う分にはね。
そう、僕、多分ね、世にいるネットラジオのパーソナリティで実際に会う機会がある方、会った方の中で、多分結構上位クラスで腰が低い&愛想いいと思います
。うん、いや、そうですよ。だって、ジャスタンといえばちゃんとした人ですからね。まあ、ちゃんとした教育も受け。ちゃんとした会社に勤め、ちゃんとした家庭を持ち。
あ、まあまあまあ。
まだあります?
まあそれぐらいが限界。やめといてください。もう、こそばよいので。
はい。
うん。
読み上げるようにするか。それともこれ、ざっくり、トゥゲッターなどにまとめたりしてるんで、それ今送りましょうか、アドレスを。
あ、そうですね。
見ていただいた方がいいですよね。
はい。
こういういきさつですというのを。うんうん、では送ります。
はいはいはいはいはい。見ました。
早いですね。
はい。短かったので見終わりました。
さすが、頭の回転の速さに関しては、桜マキシムの中でもナンバーワンと定評のあるジャスさんですね。
そうですね。僕、大体、首を押してにして頭が 3000rpm ぐらいで回転しますからね。
首痛めますよ、それ。
3000rpm がわからない人に向けて言うと、大体、エンジンで言うと120キロぐらい出してる時の車ですからね。
もう、ちょっとでもね。
ね。
エンジンオイルが汚れてきたりとかすると危ないですよって、スタンドの人に脅されちゃいますよね。
そうそうそう。4000rpm は普通に動向法守ってると出ない数字ですからね。
でも、あれですよ。
うん。
ギアの、一速とかでこうガーッと回してる分にはなんとか、ならないかな、
うん。
ならないですね。
ならないですね。それはそれでエンジンにダメージがすごそうですけども、はい、この感想の言い方というツゲッターを言えばいいわけですね。
あ、そうですね。まあ今、いきさつについてこう見ていただいたという状況で、まあここから仕切り直しですね。
はいはいはい。
あ、じゃあこれは、公開で、ホームページというか、桜マキシムの方に載っけていただいても構わないと思いますので。う
ん、はいはいはい。
はい、載っけていただくとして、じゃあ僕が最初どういうことを書いたかというのをちょっとじゃあ僕の口調で読んでみますけども。
はいはい。
はい、某 FC 数回聞いての感想、ボードゲームプラス格闘技ネタがテーマの模様、僕は格闘技は興味ないので頭から格闘技ネタだと聞く気がなくなる、飛ばせるように後半に回してほしい、さらに言えばホラボドを見習ってテーマごとに前後半に分けるのを推奨したいと、といったような書き方をしたんですけども、この書き方に関してジャスさんが何かこう気になるところってありますか？
うん、僕は感想としては非常に気の利かったですね。ニュートラルな立場を心がけようっていう意識のもとに書かれたツイートだなって思いました。
まあその辺の意識の出方が臭いといえば臭いかと思うんですけども。
うん、あとね、もう一つあるのは男の子として格闘技に興味がないっていうことについて、ちょっとイラッとくる部分はなくはなかったです。
ああ、それはいい指摘ですね。
ね、やっぱりね、どつき合いとか、殴り合いとかそういうものにね、チーワキ肉踊るのが、やっぱ男の子としてあるべき姿だとは思います。
まあただこれ140文字っていう文字数制限がありますので、
あ、なるほど。
この前にですね、カッコで、うん、僕はこう、自分が人を殴ったりとかするのは大好きなんだけれども、人がルールに基づいて殴ったり殴られたりするのはちょっと退屈なのでどうかな、みたいなそういうのがあるという読み方もできるわけですよ。
そうですね。ね、立花さんといえば、どつくどつかれるみたいな関係性は、お金を出してそういうお店でやるっていうことで知られてるわけですからね。
そう、皆さんご存知の通り。既成事実になってしまうんですけども。
頼むから僕の肛門をグーでどついてくださいみたいな、そういう。
そっちですか？
三重苦みたいなね、性癖を持った方として有名なわけですよ。
ね、そういう話ができるのはジャスさんぐらいですよね。同じ趣味の仲間がいるっていうのは本当に嬉しいですね。
もうね、肛門がザクロのようっていうね。
それジャスさん好きな単語ですよね。よく出てきますよね。
そうなんです。僕ね、中学校2年生ぐらいの時に何かの本で肛門がザクロのようっていう単語を見てからですね、機会があるごとに言おうとするようにしてるっていう。
で、実際に言ってると。
そうです。これまでの人生で30回ぐらい言う機会に恵まれたんですけど、うちの10回ぐらいがネットラジオ上っていうね。
これ、桜川マキシムリスナーの方はですね、実際何回か出てる、うん、何回出てるのか数えてみると面白いと思いますよ。
そうですね。もう一つ言うとね、多分ね、僕ネットラジオの中で、僕のおちんちん30センチぐらいあるからね、太さがっていうのも3回ぐらい言ってるはずなんです。
それは割と最近も出てましたね。
そうなんです。これはね、僕人生では200回ぐらい言ってますからね。
ね、 まあ、実際もそうなんだっていうから、なかなかね、大変ですよね。
そうなんです。前が見えないです。
パンツの選び方とか。
はい、そうそうそう。
はいはい。まあ、というのはですね、割とこう気を使った書き方をしたんですけど、うん、まあ、例えばその、うん、僕は格闘技に興味がないのでっていうこう前提を置いたことによって、そういうやつが書いてるんやからしゃあないやんっていうような読み方になるじゃないですか。
うんうんうん、
だって興味がないんだものっていう。
うん、推奨したいっていうね。
そうそうそうそう。これもそのさっきの前もっての説明にあるように、であればいいなっていう意識を強く出してるんであって。
そうです。ただめんどくさい理系の人臭いなっていう匂いはしなくはないですね。
ああ、まあ、まあまあまあまあ、全然理系じゃないんですけどね、困ったもんですね。
なんか早川文庫とか読みそうって思います。
ああ、出ちゃいましたか。
うん、
はい。まあ、といったのがありまして。
うんうんうん、
で、どうでしょうね。これ、順番にその、どういうやりとりがあったっていうのをこう読んでいってもしょうがないと思うんですけども。
そうですね。ですね、最初の感想として、来たツイート。
はい。
を、まあ、まるまるちょっと引用させていただくと。
はい。
いうところで、おおよそのその後の展開も読めるんではないかなと思うので。
はい。
これ僕ちょっと読ませていただければですね。アットマーク、リッカー、アンダーバー、JP さんと。
はい。
リツイートで来てるわけですけれども、まあ、とある方から横からすいません。本人たちが好きでやってるスタイルに自分が興味がないから前後編に分けることを推奨したいとは少し乱暴な物言いに感じました。格闘技に興味ないのに聞いてそこを飛ばしたいというのは個人の感想としてちょっと言い過ぎではないかと横から失礼しましたと、
はい、
いうことで書いておられる方、
はいはいはい
はい、ね、何をボドゲクラスターの中で喧嘩してるんだっていう話ですよね。
狭い世界で喧嘩っていうのは逆によく起こるもんですけどね、狭い世界であればあるほど、
まあね、ね、ボドゲクラスターは喧嘩起きやすいところですよ。
それはこの番組のリスナーの方なら皆さんご存知ではないかと思いますが、
あんな好戦的な連中以来ですよ。
まあ、だって、そりゃそうですよ。そのルールに則って、相手をやっつけることに関して、キューキューとしてる連中ばっかりですからね、基本的には。
そうそうそうそうそう、うん。
勝ち負けをつけたい人たちが多いわけですよ。
そう。あれですよ、ね、リングスから派生した、格闘技の大会とかで、単にどつき合い好きやから参加してる連中と何ら変わらないわけですよ。
うん、まあ、その例えば僕はちょっと格闘技はよくわからないので、なんとも言えないんですけども。
まあ、ね、この、飛ばして来られた方についての話を、もう僕は一過言ございますけども。
はい。
そのことについては触れないようにしときたいと思います。
そうですね。
はい。前回のボドゲーの話の時もこの方は登場しておられましたということだけ言っておきます。
ああ、そうなんです。まあ、そうでしょうね。なんかこの人は、実際その後自分でもこうゲームを作って、
うん、
まあ、同人ゲームではあるんですけれども、
うんうんうん、
で、それで結構こう評価を受けたりとかもしてるという人ではありますし、自分でそういった会を開催したりとかもしてて、
うん。
うん。
ネットラジオもやってるでしょ？
やってますね。まあ、これはね、言わんでいいことを言うんですけども、僕、この人がやった番組もいくつか、まあ、その僕のさっきのリストの中に多分4つか5つぐらいあるんですけども、まあ、終わっちゃったものもあるんですけども、
うん、
2回だけ更新してやめちゃったみたいなのとかもあるんで、ただ、どれ聞いてもピンとこないなと。今、一個だけこう、現状まだ何とか聞いてるっていうのがあるんで、
うん、
全部がというわけじゃないんですけども。
僕ね、ちょっとね、時々なんですけど、はい、リッカさんのそのアクセルの踏み込むタイミングに戸惑います。
はい。ああ、余計なことを言わんでいいことをと。
いやいや、そうそう。
あ、違います？
今、60キロぐらいで巡行してるところかなっていうところで、急に130キロぐらい出すときあるでしょ。
ああ、そうですか。そうですかね。まあちょっとあんまり意識してないんですけども。ジャスさんがそう言うならそうなんでしょう？
ね、僕のボルテージって読みやすいと思うんですよ。
はいはい。
僕だんだんボルテージ上がってひどいこと言うんですけど。
ああ、確かに。
うん、リッカさん時々で、ね、不意打ちをする。
卑怯な男ですからね。
で、そらそんな性癖持ってる人なわけですから。
そうですよ。生まれついてしまった、ね、あるいはその幼年期のトラウマが元にあるんだから、それはしょうがないんですよ。
あるでしょ？神社の壁に穴が開いてて、そこに、なんとなくグーでグーンってやったら、そのままズボって入って、向こうの方で気持ち良さそうな声が聞こえたっていう、過去の経験から興味を持って、今こんなことにっていうことですからね。
それって元ネタ何ですか、ジャスさん？
今考えましたよ。
っていう体のジャスさんのそういう経験なわけですか。はいはいはい。まあまあ、ただですね、別に、僕もその、何か、こういう意見を言うのは別に構わないと思ってますし、
うんうんうんうん、
まあ、っていう以上は自分が何か言われるのも当然だと思ってるんで、
うん、
別にそのこと自体はいいんですけども、
うん、
そうそう。で、この最終的にですね、僕一番、おやって思ったのがあって、
うんうんうんうん、
で、まあ、このやりとりの、まあ、最後の方で、まあ、お互いにこれ続けててもしょうがないなっていうのは思って、 ったと思うんですよ。
でしょうね。
うん。泥仕合になるなっていうのは、そこはね、うん、お互いちゃんと大人なので、まあ僕は大人げないですけども。うん。うん、で、それで最後に、まあ、友人がやってるラジオということもあり、ついつい余計な口を出してしまい、ご迷惑おかけしましたと、いうふうにですね、
うん。
まあ、丁寧に締めてくれてるんですけども、
うん。
僕これ見てですね、
うん。
ご迷惑おかけしましたってのはなんじゃいと思ったわけですよ。
なるほどね。
はい。だって、迷惑なんかかけられたと思ってないわけですもん。感想を言ったらばそれを見て、また感想を言ってきた人がいるっていうだけのことで、それの何が迷惑なのかわからないっていうのは、これ真面目に今でもわからないと思ってるんですけども。
うん、うん。
ということは、この人は、誰かがその自分が何かについて書いたことに対して、ちゃうんじゃないですかっていうふうに、リプライが飛んできたらば、迷惑をかけられたなって思う人なんだなっていうふうに、思うしかないじゃないですか。
あとはあれですよね、ご迷惑をかけてるっていうつもりでものを言ってくるのかよと。
ね、彼がその真実の身をこう発する人だとすれば、そういう解釈をせざるを得ないですよね。うん、
その悪意があったってことってなりますよね。
でないとこういう言葉遣いはならないと思うんですよね。
うん。もしくは何の覚悟もなくものを適当に言ったのかと。
そう、ジャスさんがよくそれに関しては言われることだと思うんですけども、僕もすごく、うん、それに関しては共感するんですけども、うん、まあ、お祈りいたしますっていうような表現と近いと思うんですよね。あんた何に祈ってるんだっていう。
うん。
そうそう、そういった無頓着な言葉遣いであるのかと。
僕は宗教を否定するときは、その宗教を否定することによって、命の取り合いまで発展するだろうなっていう可能性っていうことには思いを馳せつつものは言ってるわけですよ。
はい。
っていうとすごく肝を据わってる人を装ってるみたいで嫌ですけど、
うんうん、
ただ言いながら命の取り合いになりそうになったら全力で回避したいぐらい嫌って思いながら言ってるっていうだけなんですけどね。
まあそれだけ真剣に考えてるっていうことではあるわけですよね。うん、
真剣に捉える相手もいるとは思ってると、
はいはい、
いう意識はあるわけですけど、そういう意識は少なくともなかったよっていう表明になるわけですもんね。
ね、そういうことですね。まあこういうね、些細なこう言葉尻ではあるんですけども、
うん、
そういったところに自分が一体こうどういったた風にこう世の中を見ているのかっていうことがにじみ出たりしてしまうことっていうのはあると思うんですけども、これってそういう一例ですよね。
うん、うん、いやね、些細な言葉の取り方って言いますけど、
はい、
そもそもこの人は些細な言葉の取り方についてものを言ってきてるわけですから、
おうおうおう、
そこのね、些細な言葉の取り方で返したところで何ら恥じることはないでしょ
う。まあ、同じレベルに落ちてるじゃないかっていうふうに言われた場合には、恥じてもいいかとは思うんですけど、まあ、ただ、そういったことをしてきそうな相手だなというぐらいには、やっぱ思ってた、うん、なかったのかなっていう気はね、しますけどね。
そうですね。
そう。
まあ、あともう一つあるのは、立花さんもそういうことをしそうな人だなとは思ってますよ。
うん、そうそうそう。めんどくさそうなやつ、だってこんなこと書いてたらめんどくさいに決まってるじゃないですか。
うん。
ね、それに、お付き合いしようって思ったらば、もうちょっとこう、腰を据えてやってきてくれた方が、いいお付き合いができるのになぁと。
だから結局ね、この手のこと言ってくる人って、何がどこがで間違ってるかっていうと、自分がこうしてほしいっていうことと、こうあるべきだみたいなところの言葉の表現がごっちゃなんですよね。
うんうん。まあそこをなるべくこう気をつけて分けて書こうというふうに僕は意識してはいたわけで、まあただそれが全部が全部うまくいくわけではないし、多分元の文章読まれた方はこれ最初に出ている、してほしいですね、後半に回してほしいっていうのはその、
うん、
その後に出てくる推奨したいに比べるとよりこう要求してるっていうふうに読めるなというふうに思われるかと思うので、まあそのね、こう限られた文字数とこう限られた遂行する時間っていったものの中でこう完璧な表現にはなっていないんですけども、
うん、
まあ注意はしているわけですよ。
うんうんうんうん、
ね、ちょっとそこをね、
ね
読み取って欲しかったなというので、うん、で、まあこの方はですね、まあ結局何が気にならなかったかっていうと、
うん、
知人の番組であるっていうこと以上に、UFC とかね、格闘技が好きな方のようなので、
あ、みたいですね。
まあその自分が好きな UFC、についてこう話してる番組のその、まあ、自分がつまり一番いいと思ってる部分についてそれいらんやろって言ってる人がいたので腹が立ったっていうのが、
うん。
うん。余計なもん取っ払ったらそれが残ると思うんですよね。
いや、まあ、この方がですね、自分の好きなものについて、合ってるか合ってないかともかく嫌ごと言われると即座に反応するってことはよく知っているので。
ああ、ああ、ああ、経験があるわけですね。
うん、なので、まあまあ、そこはあれなんですけど、ね。
まあ、ただ他にね、こう、付き合いも多い方ですし、
うん。
決して、こう、 嫌われてる方ではないので、
うんうんうん、
ね、そういった風に、こう、ちょっとどうかなって思う方がどうかしてるんだと、まあ、客観的には捉えるしかないと思うんですけども。
どうなんです？立花さんとかね。
はい。
サッカーって何がおもろいか分からへんわって言われて腹立ったりするんですか？
全然腹立たないですね。まあ、少なくとも今の言い方であれば別に腹立たないですよ。
所詮玉蹴りやろとか。
それも反論しづらいとこですね。
ね、玉蹴りですからね。
金的はいかんよっていうぐらいしか言いようがないですね。
ああ、なるほどね。ああ、そうなんですよね。僕、だから僕もわからないし、多分、立花さんもわからないところは、好きなものに対して批判的な意見が飛んでくると腹立ってしまうっていうところやと思うんですよね。
うん、まあね、腹立つこともありましょうけども、それなら、それで、ね、投稿する前に、本当にこれを投稿しますかっていうボタンが出たつもりで、ね、ポストって押すようにした方がいいですよね。でないと番組に関して誤解されたりとかすることも出てくるわけですよね。
うんうん、うん、
まあちょっと今話がそれましたけども、誰の話だってことになっちゃいましたけども。
あれですよ、皆さん注意というか、希望というか忠告というかなんですけど、批判を食らったことによって。その自分以外の対象についてで腹立てていいのって身内ぐらいやと思うんですよね。
うん。まあそれで言うとギリギリ身内とも取れるので、
身内ってあれですよ。はいはい、血縁関係って意
味ですよ。あ、そこまで。
うん。
なんなら三等身いないと、三親等いないと。
連れとかでもちょっともうそこでお前出しゃばりすぎやでのレベルやと思うんですよ。
うんうん、
うん。うん。だからそこぐらいの距離感の人についてまで。お前あいつになんか批判めいたこと言うたらしいな、みたいなこと言う人って、もうすでにその辺で他人との距離感読めてない人な気はしますね。
まあネットに関して言っても結構めんどくさい事態になるのは目に見えてますよね。うん、その勢いで顔突っ込んでいくと。
と、僕なんてサブオーディナリーマキシムに対して批判意見が来たところでスルーしてるんですか？
それはでもディレクターとしてどうなのかなっていう気もしますけどね。
僕ディレクターやったんですか？
でもほら、サブオーディナリーマキシムをこう出すか出さないかっていう、ファイルを上げるか上げないかっていうことに関しての最終判断っていうのができるのはジャスさんしかいないわけじゃないですか。つまり、桜川マキシムからこう流れてくるファイルっていうのは全てジャスさんがこう認めたものであるっていうふうに人々は思うわけですよ。
僕あれですよ、桜川マキシムでね、Google のメッセージのグループがあるわけですよ。
はい、あ、そんなものが。
で、そこでファイルの受け渡し用のスレッドっていうのがあって、はい、そこにサブオーディナリーの、音声アップしましたって言ってきたところについては、もうただただアップロードする機械として動きますから。
あ、そう。じゃあ、そういったテロが可能なわけですね。
僕はだからね、ここの部分は切った方がいいんじゃないかなって思うけど、今回は僕編集については口出さないと決めたから、音質だけいじってアップみたいなことをするわけです。
はい。内容に関しては保証しませんと。
内容については、僕はもうだから、いろいろ思ったことも一回飲み込んでですよ。
はい。
アップロードする機会として。
うん、まあでもね、それはこう、まあ下というかですね、新しい人を育てるって意味では正しいですよね。
うん、育てるって言うとちょっとおこがましいので、僕はその言い方はしたくなくて。
まあでもほら、ジャスさんがやった方がうまくできることっていうのは、まあ、現時点でうまくできることっていうのは多々あるでしょうけども、
うん、
まあそれをしないことによって、
うん、
今、ジャスさんがやってるようにできない人がですね、やっぱでも成長するわけじゃないですか。
うん、僕はね、もうちょっと適当というか、なんかうまく転がることもあるんではないかと思ってくらいの。
はいはい。
はい。
そうですね。で、まあ、そのうまく転がすためにはやっぱりですね、こう、
うん、
聞いた人の意見とかですね、
うん、
聞かなかったけど、なんとなくこういう内容だと思ったから批判するよとかですね、そういった生産的であったり、非生産的であったりするような意見がですね、まあ、いっぱい飛んでくると、いいですよね。
うん、
で、まあ、そのためには、こう、そういった、批判めいたことを言ったとしても、
うん、
桜川マキシムなら、ご臭は聞いたぜっていうようなですね、
うん、
頭のおかしいような人も、文句言うな、みたいなことは、言わないでもらった方がいいのかなっていうふうには思ったりしますけども。
ただ、まあ、言い返しをしますけど、
うん、
好きかって言うてもったらいいと思いますよ。
そうそうそう。ただ、その、言い合うにしても、うんね、その言い合うことをこう良しとしないというか、あんま慣れてないっていう、こう、喧嘩を避けるというか、その摩擦を避けるっていう考え方ってあるじゃないですか。
というか、まあ、摩擦と捉えるか捉えないかみたいなね。
うんうん。
うん。
まあ、そこで摩擦を捉えてしまったらば、その摩擦は避けたいと思いますよね。
うん。
うん、まあ、普通の人は。
ね、インターネット環境なんてものはね、アルティメットファイティングチャンピオンシップですから。
UFC。
UFC なわけですから。
はい。
はい。ある一定のルールだけ守ったらですね、どつき合いしたらええんすよ。
金敵と噛むのはダメようでしたっけ？
別節もダメですし、引っかきもダメです。
はい。じゃあ、四、はい、つだけ守りましょうと。
はい。あれですよ、ブラジルとかの本場でやってるバーリトゥードよりももうちょっとソフィスケーティとされてるわけですから、UFC は。
はいはい。
まあまあ、皆さん、まあ、好き勝手言うたらいいんです。好き勝手言うて凹んだら変わったりもしますし、
はい。
変わらないやつは変わらなかったりしますから。
そうですよ。
うん。
30過ぎたらなかなか変わらないですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。ね。だから、ちゃんとルールを守ってどつき合いしてですね、泣かすぐらいは OK やと思うんで。
はい。泣いても、翌朝目覚めれば、ケロッとしてますからね。
うん、そうそうそう。だからまあ、その辺ですね。今回の桜川マキシム久々に長えなとか、そういう嫌事とかですね。まとまりがなさすぎるだろうとか、そういった意見はですね。メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info までと。
あるいは、ハッシュタグ、桜川マキシムですね。
はい。もう今回に限っては、シャープ sgmx で言ってもうてもいいですわ。
あ、喧嘩対応で。
そうそうそう。
あれ今どうなってるんでしょうね。
見てもない。そういうところでよろしくお願いしますと。
はい。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、
ビックビックじゃぞ。